ところへ、頼む、頼む、と、玄関から大きな声で案内を請う者がある。声は酩酊のようだが、酩酊に似合わずしきりに案内を頼んでいる。主人は、先から書斎のうちでその声を聞いているのだが、懐手のまま、業も動こうとしない。取り次ぎに出るのは、主人の役目でないという主義か。この主人は、決して書斎から挨拶をしたことがない。下女はさっき、洗濯シャボンを買いに出た。細君は、はばかりである。すると、取り次ぎに入れべきものは、我が輩だけになる。我が輩だって出るのは嫌だ。すると、客人は靴脱ぎから式台へ飛び上がって、障子を開け放って、つかつか上がり込んできた。主人も主人だが、客も客だ。座敷の方へ行ったなと思うと、襖を2、3度開けたり立てたりして、今度は書斎の方へやってくる。おい、冗談じゃない。何をしているんだ。お客さんだよ。おや、君か。おや、君かもないもんだ。そこにいるなら、何とか言えばいいのに、まるで空き家のようじゃないか。うん。ちと考え事があるもんだから。考えていたって、どれくらいは言えるだろう。言えんこともないさ。相変わらず度胸がいいね。先だってから精神の修養を務めているんだもの。物好きだな。精神を修養して返事ができなくなった日には、来客は五難だね。そんなに落ち着かれちゃ困るんだぜ。実は、僕一人来たんじゃないよ。大変なお客さんを連れてきたんだよ。ちょっと出て会ってくれたまえ。誰を連れてきたんだい。誰でもいいから、ちょっと出て会ってくれたまえ。ぜひ君に会いたいと言うんだから。誰だい。誰でもいいから、立ちたまえ。主人は、懐でのまま、むっと立ちながら、また人を担ぐつもりだろう、と、縁側へ出て、何の気もつかずに客前へ入り込んだ。すると、六尺の床を正面に、一個の老人が粛然と探査して控えている。主人は思わず懐から両手を出して、ぺたりとからかみのそばへ尻を片付けてしまった。これでは老人と同じく西向きであるから、双方とも挨拶のしようがない。昔かたぎの人は、礼儀はやかましいものだ。さあ、どうぞあれ、と、床の間の方を指して主人を促す。主人は、両三年前までは、座敷はどこへ座っても構わんものと心得ていたのだが、その後、ある人から床の間の講釈を聞いて、あれは上段の間の変化したもので、上司が座るところだと悟って以来、決して床の間へは寄りつかない男である。ことに、見ず知らずの年長者がガンと構えているのだから、上座どころではない。挨拶さえ、ろくにはできない。一応、頭を下げて、さあ、どうぞあれへと、向こうの言う通りを繰り返した。いや、それではご挨拶ができかねますから、どうぞあれ。いえ、それでは、どうぞあれ、と、主人は、いい加減に先方の口上を真似ている。どうも、そうご謙遜では恐れ入る。かえって手前が痛みいる。どうかご遠慮なく、さあ、どうぞ。ご謙遜では、恐れますから。どうか、 主人は真っ赤になって口をもごもご言わせている。精神修養もあまり効果がないようである。明帝君は襖の陰から笑いながら立ち見をしていたが、もういい自分だと思って、後ろから主人の尻を押しやりながら、まあ、出たまえ、そうからかみへくっついては、僕が座るところがない。遠慮せずに、前へ出たまえ、と、無理に割り込んでくる。主人は、やむを得ず、前の方へすり出。くしゃみくん、これが、前ない君に噂をする静岡のおじだよ。おじさん、これがくしゃみくんです。いや、初めてお目にかかります。毎度、名帝が出てお邪魔をいたすそうで、いつか山上の上、ご講話を拝聴いたそうと存じておりましたところ、幸い、今日は、ご近所を通行いたしたもので、お礼方々伺ったわけで。どうぞ、お見知りおかれまして、今後ともよろしく。と昔風な口上をよどみなく述べ立てる。主人は、交際の狭い無口な人間である上に、こんな古風なじいさんとはほとんど出会ったことがないのだから、最初から多少バウテの気味でへきへきしていたところへ、とうとうと浴びせかけられたのだから、朝鮮人参も、アメンボの錠袋もすっかり忘れてしまって、ただ苦し紛れに妙な返事をする。私もちょっと伺うはずでありましたところ、何分よろしくと言い終わって頭を少々畳から上げてみると、老人は未だに平伏しているので、はっと恐縮してまた頭をぴたりとつけた。老人は呼吸を測って首を上げながら、私も元はこちらに屋敷もあって、長らくお膝元で暮らしたものでガスが、画界の折にあちらへ参ってから、とんと出てこんのでな。今来てみると、まるで方角もわからんくらいで。明帝にでも連れて歩いてもらわんと、とても用足しもできません。早々の変とは申しながら、ご入国以来300年もあの通り将軍家の。と言いかけると、明帝先生、面倒だと心得て。おじさん、将軍家もありがたいかもしれませんが、明治の世も結構ですぜ。昔は赤十字なんてものもなかったでしょう。それはない。赤十字などと称するものは全くない。ことに宮様のお顔を拝むなどということは、明治の御世でなくてはできぬことだ。わしも長生きをしたおかげで、この通り今日の総会にも出席するし、宮殿下のお声も聞くし、もうこれで死んでもいい。まあ、久しぶりで東京見物をするだけでも得ですよ。くしゃみくん、おじはね、今度赤十字の総会があるので、わざわざ静岡から出てきてね。今日一緒に上野へ出かけたんだが、今その帰りがけなんだよ。それだから、この通り、先日僕が白木屋へ注文したフロックコートを着ているのさ、と注意する。なるほど、フロックコートを着ている。フロックコートは着ているが、少しも体に合わない。袖が長すぎて、襟がおっぴらいて背中へ池ができて、脇の下が吊るし上がっている。いくら不格好に作ろうと言ったって、こうまで念を入れて形を崩すわけにはいかないだろう。その上、 白シャツと白襟が離れ離れになって、仰向くと間から喉仏が見える。第一、黒い襟飾りが襟に属しているのか、シャツに属しているのか、判然しない。フロックはまだ我慢ができるが、白髪のちょんまげは甚だ奇観である。評判の鉄線はどうかと目をつけると、膝の横にちゃんと引きつけている。主人はこの時ようやく本心に立ち返って、精神修養の結果を存分に老人の服装に応用して少々驚いた。まさか酩酊の話ほどではなかろうと思っていたが、会ってみると話以上である。もし自分のアバタが歴史的研究の材料になるならば、この老人のちょんまげや鉄線は確かにそれ以上の価値がある。主人はどうかしてこの鉄線の由来を聞いてみたいと思ったが、まさか、打ちつけに質問するわけにはいかず、と言って話を途切らすのも礼に欠けると思って、だいぶ人が出ましたろう、と極めて尋常な問いをかけた。いや、非常な人で、それでその人が皆わしをじろじろ見るので、どうも、近来は人間が物見高くなったようでがすな。昔はあんなではなかったが。ええ、さよう。昔はそんなではなかったですな。と、老人らしいことを言う。これは、あながち主人が知ったかぶりをしたわけではない。ただ、朦朧たる頭脳から、いい加減に流れ出す言語と見れば差し支えない。それにな、皆この兜割りへ目をつけるので。その鉄線はだいぶ重いものでございましょう。くしゃにくん、ちょっと持ってみたまえ。なかなか重いよ。おじさん、持たしてごらんなさい。老人は、重たそうに取り上げて、失礼でガスガと主人に渡す。京都の黒谷で参詣人が連勝坊の太刀をいただくような方で、くしゃみ先生しばらく持っていたが、なるほど、と言ったまま老人に返却した。みんながこれを鉄線鉄線と言うが、これは、兜割りと唱えて、鉄線とはまるで別物で。何にしたものでございましょう。兜を割るので、敵の目がくらむところを打ち取ったもので出す。楠木正成時代から用いたようで。おじさん、そりゃ正成の兜割りですかね。いえ。これは誰のかわからん。しかし、時代は古い。建武時代の作かもしれない。建武時代かもしれないが、寛月くんは弱っていましたぜ。くしゃみくん、今日帰りにちょうどいい機会だから、大学を通り抜けるついでに、理科へ寄って物理の実験室を見せてもらったところだね。その兜割りが手伝うものだから、磁力の機械が狂って大騒ぎさ。いや、そんなはずはない。これは建武時代の鉄で、性のいい鉄だから、決してそんな恐れはない。いくら性のいい鉄だって、そうはいきませんよ。現に寛月がそう言ったから仕方がないです。寛月というのは、あのガラス玉を吸っている男かい。今の若さに気の毒なことだ。もう少し何かやることがありそうなものだ。かわいそうに、あれだって研究でさ。 あの玉をすり上げると、立派な学者になれるんですからね。玉をすり上げて、立派な学者になれるなら、誰にでもできる。わしにでもできる。ビードロ屋の主人にでもできる。ああいうことをするものを、感度では、求人と称したもので、至って身分の軽いものだ、と言いながら、主人の方を向いて、暗に賛成を求める。なるほど、と主人はかしこまっている。すべて今の世の学問は、皆刑事課の学で、ちょっと結構なようだが、いざとなると、少しも役には立ちませんってな。昔はそれと違って、侍は皆命がけの商売だから、いざという時に狼狽せぬように心の修行をいたしたもので、ご承知でもあらっしゃろうが、なかなか玉をすったり針金をよったりするようなたやすいものではなかったのでがすよ。なるほど、と、やはりかしこまっている。おじさん、心の修行というものは、玉をする代わりに、懐手をして座り込んでいるんでしょう。それだから困る。決して、そんな造作のないものではない。孟子は、旧方針と言われたくらいだ。小公説は、真用法と説いたこともある。また、仏家では、中法和尚というのが、愚夫大典ということを教えている。なかなか容易にはわからん。到底わかりっこありませんね。全体どうすればいいんです。お前は、沢庵禅師の不動地神妙録というものを、読んだことがあるか？いいえ、聞いたこともありません。心をどこに置こうぞ。敵の身の働きに心を置けば、敵の身の働きに心を取らるるなり。敵の太刀に心を置けば、敵の太刀に心を取らるるなり。敵を切らんと思うところに心を置けば、敵を切らんと思うところに心を取らるるなり。我が太刀に心を置けば、我が太刀に心を取らるるなり。我切られじと思うところに心を置けば、切られじと思うところに心を取らるるなり。人の構えに心を置けば、人の構えに心を取らるるなり。とかく心の置きどころはないとある。よく忘れずに暗唱したものですね。おじさんもなかなか記憶がいい。長いじゃありませんか。くしゃみくん、わかったかい？なるほど。と今度もなるほどで済ましてしまった。まああなた。そうでござりましょう。心をどこに置こうぞ。敵の身の働きに心を置けば、敵の身の働きに心を取らるるなり。敵の太刀に心を置けば。おじいさん、くしゃみくんはそんなことは、よく心得ているんですよ。近頃は毎日書斎で精神の修養ばかりしているんですから。客があっても取り次ぎに出ないくらい心を置き去りにしているんだから大丈夫ですよ。いや、それはご奇特なことで。お前などもちとご一緒にやったらよかろう。へへへ、そんな暇はありませんよ。おじさんは自分が楽な体だもんだから、人も遊んでると思っていらっしゃるんでしょう。実際、遊んでるじゃないかの。ところが、漢中おのずから棒ありてね。 そう粗骨だから、修行をせんといかないというのよ。坊中おのずから勘ありという性句はあるが、勘中おのずから坊ありというのは聞いたことがない。なあ、くしゃみさん。ええ、どうも聞きませんようで。あはは。そうなっちゃかなわない。
時におじさん、どうです?久しぶりで東京のうなぎでも食っちゃ。
畜養でもおごりましょう。これから電車で行くとすぐです。
うなぎも結構だが、今日はこれから水原へ行く約束があるから、わしはこれでごめんをこむろう。
ああ、杉原ですか。あのじいさんも達者ですね。
杉原ではない、水原さ。お前はよく間違いばかり言って困る。
他人の生命を取り違えるのは失礼だ。
よく気をつけんといけない。
だって、杉原と書いてあるじゃありませんか。
杉原と書いて、水原と読むのさ。
妙ですね。何妙なことがあるものか。
妙目読みといって、昔からあることさ。
吸引を和妙で、ミミズという。
あれは、目水の妙目読みで、ガマのことを、カイルというのと、同じことさ。
へえ、驚いたな。
ガマを撃ち殺すと、仰向きに帰る。それを、妙目読みに、カイルという。
杉垣を、水垣。茎たちを、茎立ち。皆同じことだ。
水原を、杉原などというのは、田舎者の言葉さ。
少し気をつけないと人に笑われる。
じゃあ、その水原へこれから行くんですか。
困ったな。
何?嫌ならお前は行かんでもいい。わし一人で行くから。
一人で行けますかい?
歩いては難しい。車を雇っていただいて、ここから乗っていこう。
主人は、かしこまって直ちにおさんを車屋へ走らせる。
老人は、長々と挨拶をして、ちょんまげ頭へ、山高帽をいただいて帰っていく。
酩酊は、後へ残る。
あれが君のおじさんか。
あれが僕のおじさんさ。なるほど、と、再び座布団の上に座ったなり、懐で押して考え込んでいる。
あはは、豪傑だろう。
僕も、ああいうおじさんを持って、幸せなものさ。
どこへ連れて行っても、あの通りなんだぜ。君驚いたろう、と、酩酊君は、主人を驚かしたつもりで、大いに喜んでいる。
何?そんなに驚きゃしない。
あれで驚かなきゃ、胆力の座ったもんだ。
しかし、あのおじさんはなかなか偉いところがあるようだ。精神の修養を主張するところなぞは、大いに敬服していい。
敬服していいかね。
君も今に60くらいになると、やっぱりあのおじみたように、時効遅れになるかもしれないぜ。
しっかりしてくれたまえ。
時効遅れの回り持ちなんか、気が利かないよ。
君はしきりに時効遅れを気にするが、時と場合によると、時効遅れの方が偉いんだぜ。
第一。今の学問というものは、先へ先へと行くだけで、どこまで行ったって再現はありゃしない。
到底、満足は得られやしない。 そこへ行くと、東洋流の学問は消極的で大いに味わいがある。心そのものの修行をするのだから、と、先だって哲学者から受けたまわった通りを自説のように述べ立てる。えらいことになってきたぜ。
なんだか、八木独善君のようなことを言ってるね。
八木独善という名を聞いて主人ははっと驚いた。実は先だって画寮窟を訪問して主人を切腹に及んで悠然と立ち返った哲学者というのが、とりも直さずこの八木独善君であって、今主人がしかつめらしく述べ立てている議論は、全くこの八木独善君の受け売りなのであるから、知らんと思った名帝がこの先生の名を官府擁発の際に持ち出したのは、暗に主人の一夜作りの仮花をくじいたわけになる。
君独善の説を聞いたことがあるのかい？と、主人は謙遜だから念を押してみる。
聞いたの聞かないのって、あの男の説ときたら、10年前学校にいた自分と今日と少しも変わりゃしない。
真理はそう変わるものじゃないから、変わらないところが頼もしいかもしれない。
まあ、そんな悲劇があるから、独占もあれで立ち行くんだね。第一、ヤギという名からしてよくできてるよ。
あのヒゲが君、全くヤギだからね。
そうして、あれも寄宿舎時代からあの通りの格好で生えていたんだ。名前の独占なども狂ったものさ。昔僕のところへ泊まりがけに来て、例の通り消極的の修養という議論をしてね。いつまで経っても同じことを繰り返してやめないから、僕が君もう寝ようじゃないかと言うと、先生気楽なものさ。いや、僕は眠くないと済ましきって、やっぱり消極論をやるには、迷惑したね。
仕方がないから、君は眠くなかろうけれども、僕の方は大変眠いのだから、どうか寝てくれたまえと、頼むようにして寝かしたまではよかったが、その晩、ネズミが出て、独善君の鼻の頭をかじってね、夜中に大騒ぎさ。先生、悟ったようなことを言うけれども、命は依然として惜しかったと見えて、非常に心配するのさ。ネズミの毒が送信に回ると大変だ。君どうかしてくれと責めるには並行したね。それから仕方がないから台所へ行って、紙切れへ飯粒を貼ってごまかしてやったね。
どうして？これは舶来の公約で、近代ドイツの名医が発明したので、インド人などの毒蛇に噛まれた時に用いると速効があるんだから、これさえ貼っておけば大丈夫だと言ってね。君はその自分からごまかすことに妙を得ていたんだね。すると独善君は、ああいう好人物だから、全くだと思って安心してぐうぐう寝てしまったのさ。あくる日起きてみると、公約の下から糸くずがぶら下がって、例のヤギヒゲに引っかかっていたのは滑稽だったよ。しかし、あの自分よりだいぶ偉くなったようだよ。
君、近頃会ったのかい？
一週間ばかり前に来て、長い間話をしていった。道理で、独占流の消極説を振り回すと思った。実はその時、大いに感心してしまったから、僕も大いに奮発して収容をやろうと思ってるところなんだ。奮発は結構だがね。 あんまり人の言うことを真に受けると、バカを見るぜ。一体君は人の言うことを、何でもかでも正直に受けるからいけない。独占も、口だけは立派なものだがね。いざとなると、お互いと同じものだよ。君、9年前の大地震を知ってるだろう。あの時、寄宿の2階から飛び降りて怪我をしたものは、独占くんだけなんだからな。あれには、当人だいぶ説があるようじゃないか。
そうさ。当人に言わせるとすこぶるありがたいものさ。
禅の気法は、瞬生なもので、いわゆる石化の気となると、怖いくらい早くものに応ずることができる。他のものが地震だと言ってうろたえているところを、自分だけは2階の窓から飛び降りたところに、修行の功が現れて嬉しいと言って、びっこを引きながら嬉しがっていた。負け惜しみの強い男だ。一体、禅とか仏とか言って騒ぎ立てる連中ほど怪しいのはないぜ。
そうかな、
と、くしゃみ先生、少々腰が弱くなる。
この間来たとき、禅宗坊主の寝言見たようなことを何か言ってったろ。
うん。電光鋭利に春風を切るとかいう句を教えていったよ。
その電光さ。あれが10年前からのお箱なんだからおかしいよ。無覚禅師の電光と来たら、寄宿舎中誰も知らないものはないくらいだった。
それに、先生、時々咳込むと間違えて、電光鋭利を逆さまに、春風鋭利に電光を切ると言うから面白い。
今度試してみたまえ。向こうで落ち着き払って述べ立てているところを、こっちでいろいろ反対するんだね。
すると、すぐ転倒して妙なことを言うよ。君のようないたずら者にあっちゃかなわない。
どっちがいたずら者だかわかりやしない。僕は禅坊主だの悟ったのは大嫌いだ。僕の近所に南蔵院という寺があるが、あそこに80ばかりの隠居がいる。
それでこの間、夕立ちの時、寺内へ雷が落ちて、隠居のいる庭先の松の木を、咲いてしまった。ところが、和尚大然として平気だと言うから、よく聞き合わせてみると、カラツンボなんだね。
それじゃ大然たるわけさ。大概そんなものさ。
独占も一人で悟っていればいいのだが、ややともすると、人を誘い出すから悪い。
現に、独占のおかげで2人ばかり気違いにされているからな。
誰が？
誰がって。一人は理の当然さ。
独占のおかげで大いに全額に凝り固まって鎌倉へ出かけて行ってとうとう出先で気違いになってしまった。
円覚寺の前に汽車の踏切があるだろう。あの踏切打ちへ飛び込んでレールの上で座禅をするんだね。
それで向こうから来る汽車を止めてみせるという大機嫌さ。
もっとも汽車の方で止まってくれたから一命だけは取り留めたが、その代わり今度は火に行って焼けず、水に行って溺れぬ金剛笛の体だと豪して、寺内の蓮池へ入って、ブクブク歩き回ったもんだ。
死んだかい。
その時も、幸い、道場の坊主が通りかかって助けてくれたが、その後東京へ帰ってから、とうとう腹膜炎で死んでしまった。死んだのは腹膜炎だが、腹膜炎になった原因は、騒動で、麦飯や万年漬けを食ったせいだから、
詰まるところは、関節に毒腺が殺したようなものさ。むやみに熱中するのも、よしあししだね。と主人は、ちょっと気味の悪いという顔つきをする。本当にさ、毒腺にやられた者がもう一人逃走中にある。
危ないね。誰だい？
たちまち狼狽くんさ。あの男も全く毒腺にそそのかされて、うなぎが天井するようなことばかり言っていたが、とうとう君本物になってしまった。
本物たあなんだい？
とうとううなぎが天井して豚が仙人になったのさ。
何のことだいそれは。
ヤギが毒腺ならたちまちは豚腺さ。あのくらい食い意地の汚い男はなかったが、あの食い意地と全坊主の悪い意地が併発したのだから助からない。はじめは僕らも気がつかなかったが、今から考えると妙なことばかり並べていたよ。僕の家などへ来て君、あの松の木へカツレツが飛んできやしませんかの。僕の国では、かまぼこが板へ乗って泳いでいますのって、しきりに稽古を吐いたものさ。ただ吐いているうちはよかったが、君、表の土偶へ金トンを掘りに行きましょうと、促すに至っては、僕も降参したね。それから二三日すると、ついに豚船になって巣鴨へ収容されてしまった。元来、豚なんぞが気違いになる資格はないんだが、まったく毒腺のおかげであそこまでこぎつけたんだね。毒腺の勢力もなかなか偉いよ。
へえ、今でも巣鴨にいるのかい。
いるだんじゃない。時代経で大気炎を吐いている。近頃は、たちまち狼狽なんて名はつまらないというので、自ら天道公平と合して、天道の権化を持って任じている。すさまじいものだよ。まあ、ちょっと言ってみたまえ。
天道公平？
天道公平だよ。気違いのくせに、うまい名をつけたものだね。時々は、公平とも書くことがある。それで、何でも余人が迷ってるから、ぜひ救ってやりたいというので、むやみに友人や何かへ手紙を出すんだね。僕も仕事をもらったが、中にはなかなか長いやつがあって、不足税を二度ばかり取られたよ。
それじゃあ僕のとこへ来たのも、狼狽から来たんだ。
君のところへも来たかい。そいつは妙だ。やっぱり赤い錠袋だろ。
うん。
真ん中が赤くて左右が白い、一風変わった錠袋だ。あれはね、わざわざ品から取り寄せるのだそうだよ。天の道は白なり。地の道は白なる。人は中間にあって明石という豚線の格言を示したんだって。なかなか因縁のある錠袋だね。気違いだけに大いに凝ったものさ。そうして気違いになっても食い意地だけは依然として損しているものと見えて、毎回必ず食い物のことが書いてあるから奇妙だ。君のところへも何とか言ってきたろう。
うん。ナマコのことは書いてある。
狼狽はナマコが好きだったからね。
もっともだ。
それから、フグと朝鮮人参か何か書いてある。フグと朝鮮人参の取り合わせはうまいね。大方、
封を食って当たったら、朝鮮人参を煎じて飲めとでも言うつもりなんだろう。
そうでもないようだ。
そうでなくても構わないさ。どうせ気違いだもの。
それっきりかい。
まだある。くしゃみ先生、お茶でもあがれという句がある。
あははは。お茶でもあがれは厳しすぎる。
それで、大いに君をやり込めたつもりに違いない。大出来だ。天道公平君万歳だ。と、明帝先生は面白がって大いに笑い出す。主人は少なからざる尊敬をもって、反復読書をした書簡の差出人が金箔付きの狂人であると知ってから、最善の熱心と苦心がなんだか無駄骨のような気がして腹立たしくもあり、また風天描写の文章をさほど辛労して吟味したかと思うと恥ずかしくもあり、最後に狂人の作にこれほど感服する以上は自分も多少神経に異常がありはせぬかとの疑念もあるので、立腹と残機と心配の合併した状態で、なんだか落ち着かない顔つきをして控えている。檻から表格子をあららかに開けて、重い靴の音が二足ほど靴脱ぎに響いたと思ったら、ちょっと頼みます、ちょっと頼みますと大きな声がする。主人の尻の思いに反して、明帝はまたすこぶる気軽な男であるから、お産の取り次ぎに出るのも待たず、通れと言いながら、隔ての中の間を二足ばかり飛び越えて、玄関に踊り出した。人のうちへ案内も請わずにつかつか入り込むところは迷惑のようだが、人のうちへ入った以上は、書生同様取り次ぎを務めるから、はなはだ便利である。いくら明帝でも、お客さんにはそういない。そのお客さんが玄関へ出張するのに、主人たるくしゃみ先生が座敷へ構え込んで動かん方はない。普通の男なら、後から引き続いて出陣すべきはずであるが、そこがくしゃみ先生である。平気に座布団の上、尻を落ち着けている。ただし、落ち着けているのと、落ち着いているのとは、その趣はだいぶ似ているが、その実質はよほど違う。玄関へ飛び出した明帝は、何かしきりに便じていたが、やがて奥の方を向いて、おい、ご主人、ちょっとご足労だが、出てくれたまえ。君でなくっちゃ間に合わない、と大きな声を出す。主人はやむを得ず懐でのまま、のそりのそりと出てくる。見ると、明帝君は一枚の名刺を握ったまま、しゃがんで挨拶をしている。すこぶる威厳のないごしつきである。その名刺には、警視庁刑事巡査吉田虎蔵とある。虎蔵君と並んで立っているのは、25、6の背の高い、いなせな当山ずくめの男である。妙なことに、この男は、主人と同じく、懐で押したまま、無言で突っ立っている。なんだか、見たような顔だと思って、よくよく観察すると、見たようなどころじゃない。この間、深夜ご来訪になって、山の芋を持って行かれた、泥棒くんである。おや、今度は白昼公然と玄関からおいでになったな。おい、この方は、刑事巡査で、先立ての泥棒をつらまえたから、君に出頭しろと言うんで、わざわざおいでになったんだよ。主人はようやく刑事が踏み込んだ理由がわかったと見えて、 頭を下げて、泥棒の方を向いて丁寧にお辞儀をした。泥棒の方が虎蔵くんより男ぶりがいいので、こっちが刑事だと早合点をしたのだろう。泥棒も驚いたに相違ないが、まさか私が泥棒ですよと断るわけにもいかなかったと見えて、すまして立っている。やはり懐でのままである。もっとも手錠をはめているのだから、出そうと言っても出る気遣いはない。通例のものならこの様子で大抵はわかるはずだが、この主人は当世の人間に似合わず、むやみに役人や警察をありがたがる癖がある。お上のご意向となると非常に恐ろしいものと心得ている。もっとも理論上から言うと、巡査なぞは自分たちが金を出して万人に雇っておくのだくらいのことは心得ているのだが、実際に望むと嫌にへいへいする。主人の親父はその昔バスへの名主であったから、上の者にぴょこぴょこ頭を下げて暮らした習慣が因果となって、かように子に報ったのかもしれない。まことに気の毒な至りである。巡査はおかしかったと見えて、にやにや笑いながら、明日め、午前九時までに日本包みの文書まで来てください。盗難品は何と何でしたかね。盗難品は、と言いかけたが、あいにく先生、大概忘れている。ただ覚えているのは、たたら三平の山の芋だけである。山の芋などはどうでも構わんと思ったが、盗難品はと言いかけて後が出ないのはいかにも与太郎のようで体裁が悪い。人が盗まれたのならいざ知らず、自分が盗まれておきながら明瞭の答えができんのは一人前ではない証拠だと思い切って、盗難品は山の芋一箱。とつけた。泥棒はこの時よほどおかしかったと見えて、下を向いて着物の襟へ顎を入れた。名亭は、あはははと笑いながら、山の芋がよほど惜しかったと見えるね、と言った。巡査だけは存外真面目である。山の芋は出ないようだが、他の物件は大概戻ったようです。まあ、来てみたらわかるでしょう。それでね、下げ渡したら受け書がいるから、印行を忘れずに持っておいてなさい。九時までに来なくってはいかん。日本包み文書です。浅草警察署の管轄内の日本包み文書です。それじゃ、さようなら。と、一人で便じて帰っていく。泥棒くんも続いて門を出る。手が出せないので、門を閉めることができないから、開け放しのまま行ってしまった。恐れ入りながらも不平と見えて、主人は頬を膨らしてピシャリと立て切った。あはっはっは、君は、刑事を大変尊敬するね。常にああいう強権な態度を持ってるといい男だが、君は巡査だけに丁寧なんだから困る。だって、せっかく知らせてきてくれたんじゃないか。知らせに来るったって、先は商売だよ。当たり前にあしらってりゃたくさんだ。しかし、ただの商売じゃない。無論、ただの商売じゃない。探偵といういけすかない商売さ。当たり前の商売より下等だね。君、そんなことを言うとひどい目に遭うぜ。 ははは。それじゃ、刑事の悪口はやめにしよう。
しかし、刑事を尊敬するのはまだしもだが、泥棒を尊敬するに至っては驚かざるえんよ。
誰が泥棒を尊敬したい？
君がしたのさ。
僕が泥棒に近づきがあるもんか。
あるもんかって、君は泥棒にお辞儀をしたじゃないか。
いつ？
たった今、平身抵当したじゃないか。
バカ言ってら、あれは刑事だね。
刑事があんななりをするものか。
刑事だからあんななりをするんじゃないか。
頑固だな。君こそ頑固だ。
まあ、第一、刑事が人のとこへ来てあんなに懐でなんかして突っ立っているものかね。
刑事だって懐でをしないとは限るまい。
そう猛烈にやってきては恐れいるがね。
君がお辞儀をする間、あいつは始終あのままで立っていたのだぜ。
刑事だからそのぐらいのことはあるかもしれんさ。
どうも自信家だな。いくら言っても聞かないね。
聞かないさ。
君は口先ばかりで泥棒だ泥棒だと言ってるだけで、その泥棒が入るところを見届けたわけじゃないんだから。
ただそう思って一人で強情を張ってるんだ。
名帝もここにおいて到底再度すべからざる男と断念したものと見えて、礼に似ず黙ってしまった。主人は久しぶりで名帝をへこましたと思って大得意である。
名帝から見ると、主人の価値は、強情を張っただけ下落したつもりであるが、主人から言うと、強情を張っただけ名帝より偉くなったのである。
世の中には、こんなトンチンカンなことは、まあまあある。強情さえ張り通せば、勝った気でいるうちに、当人の人物としての相場は、はるかに下落してしまう。不思議なことに、頑固の本人は死ぬまで自分は面目を施したつもりか何かで、その時を人が軽蔑して相手にしてくれないのだとは、夢にも悟り得ない。
幸福なものである。
こんな幸福を、豚的幸福と名付けるのだそうだ。
ともかくも、明日行くつもりかい？
行くとも。九時までに来いと言うから、八時から出て行く。
学校はどうする？
休むさ、学校なんか、と、叩きつけるように言ったのは、盛んなものだった。
えらい勢いだね。
休んでもいいのかい？
いいとも。僕の学校は月給だから。差し引かれる気遣いはない。大丈夫だ。と、
マナオに白状してしまった。
ずるいこともずるいが、単純なことも単純なものだ。
君、行くのはいいが、道を知ってるかい？
知るもんか。
車に乗って行けば、わけはないだろう。と、プンプンしている。
静岡のおじに譲らざる東京通なるには恐れいる。
いくらでも恐れいるがいい。
ははは。
日本包み文書というのはね、君、ただのところじゃないよ。吉原だよ。
なんだ？
吉原だよ。
あの遊郭のある吉原か。
そうさ。吉原といや、東京に一つしかないやね。
どうだ、行ってみる機会と、名帝くん、またからかいかける。
主人は吉原と聞いて、そいつは、と少々春巡の体であったが、たちまち思い返して、吉原だろうが遊郭だろうが、一旦行くと言った以上はきっと行く、と、いらざるところに力んでみせた。愚人は得てこんなところに意地を張るものだ。明帝君は、まあ、面白かろう。見てきたまえ、と言ったのみである。一波乱を生じた刑事事件は、これでひとまず落着を告げた。明帝はそれから相変わらず打弁を浪して、日暮れ方、あまり遅くなると、おじに怒られると言って帰っていった。明帝が帰ってから、そこそこに晩飯を済まして、また書斎へ引き上げた主人は、再び教師して、霜のように考え始めた。自分が感服して大いに見習おうとした八木独占君も、明帝の話によってみると、別段見習うにも及ばない人間のようである。のみならず、彼の衝動するところの説は、なんだか非常識で、明帝の言う通り、多少風天的系統に属してもおりそうだ。言わんや、彼はれっきとした二人の気違いの古文を有している。はなはだ危険である。めったに近寄ると、同系統内に引きずり込まれそうである。自分が文章の上において驚嘆のよう、これこそ大見識を有している偉人にそういないと思い込んだ天道公平こと、実名たちまち狼狽は純然たる狂人であって、現に巣鴨の病院に寄居している。明帝の記述が膨大のざれごとにもせよ、彼が風天院中に声明を欲しいままにして天道の主催をもって自ら任ずるはおそらく事実であろう。こういう自分もことによると少々ござっているかもしれない。同期愛求め同類愛集まるというから、気違いの説に感服する以上は、少なくとも、その文章源氏に同情を表する以上は、自分もまた気違いの縁の近いものであるだろう。よし、同系中に中華せられんでも、軒を並べて狂人と隣り合わせに凶僕するとすれば、境の壁を一重打ち抜いて、いつの間にか同室内に膝を突き合わせて、談笑することがないとも限らん。こいつは大変だ。なるほど、考えてみると、このほど中から自分の脳の作用は、我ながら驚くくらい気丈に妙を転じ、変貌に珍を添えている。脳症一石の科学的変化は、とにかく意志の動いて行為となるところ。発して源氏と化するあたりには、不思議にも、中庸を死した点が多い。絶情に、流線なく、液下に清風を生ぜざるも、死根に郷愁あり、均等に風味あるをいかんぜ。いよいよ大変だ。ことによると、もうすでに、立派な患者になっているのではないかしら。まだ幸いに人を傷つけたり世間の邪魔になることをしでかさんからやはり町内を追い払われずに東京市民として存在しているのではなかろうか。こいつは消極の積極のという段じゃない。まず脈拍からして検査しなくてはならん。しかし脈には変わりはないようだ。頭は熱いかしら。これも別に逆上の君でもない。しかし、どうも心配だ。
こう自分と気違いばかりを比較して、類似の点ばかり勘定していては、どうしても気違いの領分を脱することはできそうにもない。これは方法が悪かった。気違いを標準にして自分をそっちへ引きつけて解釈するから、こんな結論が出るのである。もし健康な人を本因にして、そのそばへ自分を置いて考えてみたら、あるいは反対の結果が出るかもしれない。それには、まず手近から始めなくてはいかん。第一に、今日着たフロックコートのおじさんはどうだ。心をどこに置こうぞ。あれも少々怪しいようだ。第二に、寒月はどうだ。朝から晩まで弁当持参で玉ばかり空いている。これも棒組だ。第三にと、明帝？あれはふざけ回るのを天職のように心得ている。まったく妖精の気違いに相違ない。第四話と、金田の細工。あの毒悪な根性は、まったく常識を外れている。純然たる気印に決まってる。第五話、金田くんの番だ。金田くんにはお目にかかったことはないが、まず、あの細君をうやうやしく追っ立てて、品質調和しているところを見ると、非凡の人間と見立てて差し支えあるまい。非凡は気違いの異名であるから、まずこれも同類にしておいて構わない。それからと、まだあるある、楽雲館の諸君子だ。年齢から言うと、まだ芽生えだが、宗教の点においては、一世を虚しゅうするに足る、あっぱれな豪のものである。こう数え立ててみると、大抵のものは同類のようである。案外、心丈夫になってきた。ことによると、社会はみんな気違いの寄り合いかもしれない。気違いが集合してしのぎを削ってつかみ合い、いがみ合い、ののしり合い、奪い合ってその全体が団体として細胞のように崩れたり持ち上がったり、持ち上がったり崩れたりして暮らしていくのを社会というのではないかしら。その中で多少理屈が分かって分別のある奴はかえって邪魔になるから、風天院というものを作って、ここへ押し込めて出られないようにするのではないかしら。すると、風天院に幽閉されているものは普通の人で、院外に暴れているものはかえって気違いである。気違いも孤立している間は、どこまでも気違いにされてしまうが、団体となって勢力が出ると健全の人間になってしまうのかもしれない。大きな気違いが筋力や威力を乱用して多くの小気違いを刺激して乱暴を働いて、人から立派な男だと言われている例は少なくない。何がなんだかわからなくなった。以上は、主人が当夜、軽々たる孤島のもとで、紳士熟慮した時の心的作用をありのままに描き出したものである。彼の頭脳の不透明なることは、ここにも著しく現れている。彼は、カイゼルに似た八字髭を蓄わうるにもかかわらず、狂人と常人の差別さえなし得ぬくらいの、ボンクラである。のみならず、彼はせっかくこの問題を提供して、自己の思索力に訴えながら、ついに何らの結論に達せずしてやめてしまった。 何事によらず、彼は徹底的に考える能力のない男である。彼の結論の暴漠として、彼の鼻孔から放出する朝日の煙のごとく、補足しがたきは、彼の議論における唯一の特色として記憶すべき事実である。吾輩は猫である。猫のくせにどうして主人の心中を各精密に記述しうるかと疑うものがあるかもしれんが、このくらいのことは猫にとって何でもない。吾輩はこれで独身術を心得ている。いつ心得たなんて、そんな余計なことは聞かんでもいい。ともかくも心得ている。人間の膝の上へ乗って眠っているうちに、吾輩は吾輩の柔らかな毛衣をそっと人間の腹にこすりつける。すると、一同の電気が起こって、彼の腹の中の行き札が手に取るように吾輩の心眼に映ずる。先立てなどは主人が優しく吾輩の頭を撫で回しながら突然この猫の皮を剥いでちゃんちゃんにしたらさぞ暖かでよかろうととんでもない猟犬をムラムラと起こしたのを即座に蹴取って覚えずヒヤッとしたことさえある。怖いことだ。当や主人の頭の中に起こった以上の思想もそんな分け合いで、幸いにも諸君にご報道することができるように相なったのは、吾輩の大いに栄誉とするところである。ただし、主人は何が何だかわからなくなったまで考えて、その後は、ぐうぐう寝てしまったのである。明日になれば何をどこまで考えたかまるで忘れてしまうに違いない。今後もし主人が気違いについて考えることがあるとすればもう一遍出直して頭から考え始めなければならん。そうすると果たしてこんな経路をとってこんな風に何が何だかわからなくなるかどうだか保証できない。しかし、何遍考え直しても何条の経路をとって進もうとも、ついに何が何だかわからなくなるだけは確かである。